ります。主イエスを死者の中からよみがえらせてくださった生ける誠の神様、あなたの輝く光の中で復活の主イエスの命に預かって今日も生かされておりますことを感謝いたします。昔からこの日曜日は喜びの叫びをあげようと名付けられていました。どうか私たちが心の底から主イエスの復活に預かる喜びの叫びをあげてあなたを賛美することができますように。神様、今私たちは小鳥たちの鳴き声や色とりどりの花や輝くような緑があふれる美しい季節を迎えています。本来あなたは私たちの世界をこのように美しくよくお作りになりました。そのことが心から信じられます。あなたの創造の御業に感謝し喜びの叫びをあげます。しかしながらあなたが美しくよくお作りになった世界を私たち人間は自分たちの思い上がりによってあるいはわがままによって汚しています。貪欲が汚職や経済の行き詰まりを生み出し贅沢な暮らしを求める気持ちが大量の排気ガスやゴミを生み出し人間関係の歪みが争いや殺人を生み出し憎しみと報復の悪循環が絶えることのない戦争を生み出しています。これはすべて私たちのうちにある罪の結果であります。神様、どうか私たちを憐れんでください。私たちの世界が本来の輝きと喜びを回復することができますようにどうか私たちを憐れんでください。このような時代であればこそ私たちの国が過去に犯した過ちを覆い隠したりすることなくそれを将来への戒めとして生かすことができますように、そして本当に平和を作り出すための主導権を自ら取ることができますように、そのような力をあなたが私たちにお与えくださいますように祈ります。世界に平和をお与えください。そして私たちの国に平和を作り出すための力をお与えください。教会に連なる姉妹たち兄弟たちの一人一人にあなたの恵みがありますように、特にお年を召された方々や急な季節の移り変わりによって体調を崩しておられる方々をお守りください。重い病と戦っている方々があります。どうかこの人たちを帰りにまたそのご家族を力づけてくださいますように、困難な問題に直面している人にどうか あなたの導きを、解決のための力をお与えください。しばらく教会から遠ざかっている方々をどうか顧みてください。聖霊降臨祭に洗礼を受ける決心をされた友があります。どうかあなたの豊かな導きをお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちがいろいろ問題がある中で、この社会の中で心身ともに健やかに育つことができるように守り祝福してください。今日の礼拝に出席できなかった友、旅にある友をお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが今週も豊かでありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。これらの祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこの日の礼拝の説教のためのテキストとして、先ほど最初の方で読みました創世記の1章の26節以下が指定されております。そこで私は今日はこの創世記の御言葉についてお話ししたいと思います。天地創造の話です。で、神様が天地万物をお作りになって6日目に人間を創造された。で、このことが書いてある今の箇所はだいたい今から2000数百年も前のものでありまして、多くの現代人はここを読んできっとこんなふうに考えるだろうと思います。これは科学的な知識がまだなかった頃に信じられていた神話であって、要するにおとぎ話みたいなもんだと、そのつもりで読めばいいんだと、そういうわけですね。で、今日では生命の発生とかあるいは進化ということについて優れた科学者たちが実証的な研究に基づきまして、すでにかなりの程度まで解明しております。私たちの現代聖書研究会っていうのが毎月だいたい原則として第2日曜日の礼拝後に持たれていますが、昨年はそういうことについて進化論というものについて皆さんとご一緒に学びました。福田一郎さんがそのことについてお話をしてくださって、ずいぶんいろいろ勉強しました。いろんなことが今科学の立場で分かっています。それによりますと生命の発生から今日に至るまでだいたい数十億年の時間の経過があると言われている。ですから神が6日間で天地万物を作った、人間も作ったと、こういうことはありえないと現代人の多くは考えています。しかし確かに科学的ではないわけなんですけれども、科学的でないからといって聖書に書いてあることを見くびってはいけません。最近では皆さんもご承知のように文化人類学とか民族学とか宗教学とか、さらには深層心理学なんかもそれに絡まってまいりますけれども、そういう学問をする人たちが古代の 神話とか伝説とか民話とかですね、そういうものを見直しています。その理由はそういったものの中には人間とか世界の意味に関する古代の人たちの素朴ではあるけれども現代にも十分通用するような直感とか洞察とかそういうものが表現されていると考えるからです。で、先ほど読みました創世記のテキストが世界の成り立ちとか生命の発生に関する科学的な説明ではないということは明らかです。しかしそれとは別の次元で人間として避けて通ることのできない問題があってそれを聖書は扱っていると、ここに書いていると、そういうふうに考えるべきでしょう。それはどういうことかと言いますと、ここに世界がある、とにかくここに世界がある、そしてその中にさまざまな動物や植物がいるけれども私という存在もその中にある、生きている、この事実、それには何か意味があるのか、そういう問いです。何か意味があるんだろうか、聖書はそれを問題にしています。私がここに生きているということ、それに意味があるのか、それとも全然意味なんかないのか、単なる偶然なのか、そういう問題であります。で、ちょっと私自身のことをお話し申し上げることになるわけですけれども、1945年のつまり戦争に負けた年の8月の1日の夜でしたが、で、私は当時八王子の外れにありました東京陸軍幼年学校の生徒でした。で、その夜中に米軍機の空襲を受けまして八王子の町とともに丸焼けになりました。で、焼夷弾が雨のように降ってきて、焼夷弾というのはお若い方はご存じないかもしれませんが、家を焼き払うために工夫された特別の爆弾です。60本か70本ぐらいのこれが束になっておりまして、それが途中まで固まって落ちてくるんですが、途中でバラバラっとこう飛び散って至る所にその焼夷弾が降ってくる、そして家を燃やすわけですね。で、その焼夷弾が降り注ぐ中を私は他の友人たちも一緒でしたが 裏山に逃げ込んで九死に一生を得ました。で、その空襲で11人の友達が死にました。ある人は爆弾を避けようとして、地べたになるだけ身を縮めて横たわっているところを背中を焼夷弾が貫通してそこで燃えた。ある人は膝に当たって右足が吹っ飛んだ。出血多量で死にました。で、そういう悲惨な友達の死に私は出会ったわけです。明け方、空襲が止んでからこの人たちの死体を泣く泣く運んで焼け残った材木の上に並べてガソリンをかけて火をつけた。で、そういう形で荼毘に付しました。で、その火を囲んで生き残った者たちはずっと立ち尽くしていたわけですけれども、私の心の中には、一つの重い問いが渦巻いていました。 なぜあの焼夷弾はこの友達に当たって私には当たらなかったんだろう。私がもう10センチ左に寄っていたら当たったに違いないし、もう1分遅く動き出していたら、あるいは早く動き出していたらやられたかもしれない。私が死ななかったこと、彼は死んだけれども、彼らは死んだけれども、私が死ななかったこと、こうして生き延びてここにいるということは偶然なのか、それとも何か意味があるのか、こういうことでした。当時私は15歳の少年でしたけれども、本当にそのことを問いました。なぜあの弾は私には当たらなかったのだ。それは偶然か、それとも何か意味があるのか。私たちは生きている間いろんなことに直面いたしますけれども、その度にこういう問いを持ちます。これはいつの時代でも永遠の問いと言ってもいい、いつの時代でも人が心の底に深く持っている問いだと思います。昔も今もありません。旧約聖書の時代の人たちもやっぱりそのことを問うていたと思います。そして今日のテキストはこの問いに答えている。こう答えます。私たちが生きているのは偶然でもないし無意味でもない。神がそう望まれたのだ。で、神の意思によるというのが聖書の答えです。天地万物を創造した大いなる方が私たちが存在することを望まれた。この創世記の第一章にはそういう神の意思が繰り返し繰り返し語られています。例えば3節には、神は言われた、光あれ。こうして光があった。光があるということは神の意思だというんですね。それから地は、11節は、地は草を芽生えさせよ、種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ、そのようになった。神の意思によっていろいろな植物が作られた。私たちが今その美しさに心を躍らせているあの花々や美しい緑のワカメ、そういうものもすべて神様がお望みになったからそこにあるんだと聖書はそう言います。14節には、天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって地を照らせ、太陽とか月とか星とか、そういった天体が存在するのも神の意思によるというのです。そしていろんな動物を神様はその意思によって作られた。そして最後に、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。で、人間がこの世に存在するっていうことは神の意思に基づくことであります。聖書はそのように私たちに伝えています。で、しかしその後で創世記はさらにそれを具体化しまして、人間は神にかたどって創造されたというふうに言いました後で次のように展開します。神は人間を神に似た姿で作り、26節、これに海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させようというわけですね。 そして28節には埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよという有名な言葉がきます。これが神の意志だというのです。すべての被造物の中で人間が支配権を持つ、そのことを神は望まれたというのであります。でまさにここに今私たちを悩ませている問題があります。で今日のところについてはいろいろと話したいことがありますけれども、それらすべて割愛しまして、私は今日のこの説教の、中で私たちを悩ませている問題についてお話ししたいと思います。それはこういうことです。アメリカにリン・ホワイトという歴史家がいました。まだ生きてらっしゃるかどうか私はつまびらかに知りませんが、中世のヨーロッパ中世の農業技術の歴史が専門の方です。でこの方が1968年に機械と神、機械というのはマシーンですね、機械と神という本を書きまして、副題がついております。生態学的、つまりエコロジーですね、生態学的危機の歴史的根源という副題であります。でこの本の中でホワイトはキリスト教はユダヤ教から天地創造の信仰を引き継いだ、そしてこの信仰こそ現在の生態学的危機の根源であるという趣旨のことを述べています。中でもこの28節の地を従わせよという箇所を彼は槍玉に挙げました。神が人間に支配権を与えたというこの思想は自然界のすべてのものを、動物でも植物でも、あるいはこの大地でも海でも、自然界のすべてのものを人間の思うままに処理しても構わないという、そういう考え方に結びついた。でこれが現在のような地球環境の破壊をもたらしたというわけであります。思い当たる点はたくさんあります。私たちの日本のことだけを考えてみても思い当たる点はたくさんあります。あの諫早湾の干拓事業というものもその一つでしょう。人間がいろいろと手を加える、そして私たちの経験によればおおむねろくなことはありません。私たちの知恵は、知恵がある、知識がある、経験があるとえばってますけれども、どっかでおかしい、思う通りにならない、そういうことは私たちの周りの至るところにあるんじゃないでしょうか。ですから人間が自然を支配しても構わないかのように考える、そういう考え方は思い上がりであって、でそれが現在の地球環境の破壊をもたらした。でこれがホワイトの、この趣旨であります。そして彼はこういう非常に厳しい結論を書いています。キリスト教はとてつもない罪の重荷を負っている。で同じような批判は、もう前から東洋の思想家たちによって言われていました。鈴木大拙とか、最近では梅原武とかいう人たちです。地を従わせよという、ああいう考えがを持っている、キリスト教では救えない、この人間も自然の一部であるという、そして全てのものの中に魂が宿っているというふうに考える東洋の思想の方が 環境破壊を食い止めるためには有効であるという批判ですね。さて、私たちはこの批判に対して何と言うべきでしょうか。で、私はまず、こういうことに、注意したいと思うんですが、それは聖書の中に地を従わせよという言葉があるからダメなんだと、そういう言い方はあまりにも短絡的であって、これは正しくないだろうということです。それはなぜかと言いますと、言葉には解釈が伴っている。で、問題はその解釈なんですね。ですから、この地を従わせようという言葉があるからダメだというわけにはいかない。リートケというドイツの神学者がいますが、この人がこの言葉について、地を従わせようという言葉について、歴史上さまざまな解釈があったということを紹介しております。その解釈の歴史というのを書いている、ある本の中で。で、非常に興味深いと思いましたのは、第4世紀頃の教会指導者たちがこの地を従わせよの地という言葉の意味を人間の貪欲というふうに理解していたという事実であります。で、そうしますと、地を従わせよという言葉の意味は人間の貪欲を抑制しなさいということになりまして、事実第4世紀の教会指導者たちはそのように教えていたの。で、これは現在ホワイトなんかが批判しているような意味とは正反対の、意味の言葉になります。で、おそらくこの解釈は、地っていうのは人間の貪欲であって、だから地を従わせよというのは人間の貪欲を抑制しなさいという意味であるという、この解釈はおそらく聖書のテキストの厳密な釈義とは言えないでしょう。そうは言えないと思いますね。しかし聖書の根本精神に近い解釈だと私は思います。その後、17世紀にデカルトという皆さんもご承知の有名な哲学者がフランスに現れまして、それ以来地を従わせよという言葉は全く別の方向で解釈されるようになりました。つまり人間があらゆるものの中心である、その理性の力によって世界を支配すべきものである、そういう方向です。で、それは一方で近代の科学技術の発展を促した、その限りメリットももちろんあったわけでありますけれども、しかし他方で、後の環境破壊につながる元になりました。ですから同じ聖書の言葉でも、いろいろな解釈が可能なんです。第4世紀の教会指導者たちのような解釈もあり得たし、それからデカルト以降の近代の神学者たちのような解釈もあり得た。私たちは一体どのような解釈をこの言葉に加えたらいいんでしょうか。それが私たちの問題です。で、私はこう思っています。他のすべてのことについても言えることなんですけれども、イエスを通して聖書全体を読む、イエスを通して解釈する、私たちに許されていること、あるいは私たちに命じられていることはそれじゃないでしょうか。彼は旧約聖書の全体を 神を愛し隣人を愛するというその二つの戒めにくくりました。律法にはいろんなことが書いてあるけれども結局このことなんだ。神を愛し隣人を愛する。でそのように彼は旧約聖書の全体を解釈しました。で旧約聖書の中には私たちが読んでびっくりするようなことがいっぱい書いてあります。人殺しもあるし姦淫もあるしいろいろなことがあります。でもその中心はどこにあるかといえばイエスは神を愛し隣人を愛するということだと、そういうふうに解釈されました。で私はこのイエスを通して旧約聖書の全体を読むべきだと考えています。そしてその点から見たときに支配するということはどういうことになるのか、新約聖書のマルコによる福音書の10章に注目すべき言葉があります。マルコによる福音書10章の42節から後のところですね。新約聖書の83ページです。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。ここでイエスは支配とそれから支配されるっていうこと、支配非支配の構造をひっくり返します。で私たちはなんとなく上に立つことを願っている。上に立つということはそれ以外の人々を支配することだと、そういうふうに考えています。で支配者になることが私たちの夢みたいなもんです。権力を持つこと、他の人たちに仕えられること、そういうことを求めて多くの人々が上昇志向っていうんでしょうか、出世を望み、富を望んでいる。しかしイエスはここでそのような生き方、そのような構造そのものをひっくり返しました。そういうことに私たちの人生の意味があるのではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになりなさい。そう彼は言いました。さっき創世記のあの箇所には、人間には支配権が与えられているということが、読み取れるという趣旨のことを申しましたけれども、私はこのイエスのお言葉によって創世記も解釈すべきではないかと、そう思っています。地を従わせる、地上にあるすべてのものを動物や植物を支配するということを神は望んでいらっしゃるようですけれども、 しかしその支配するということの厳密な内容は何かというと、あのイエスという方の言葉に従って解釈して、全被造物、すべての被造物の命に仕えることに他ならない。その人間と同じに作られて命を持ってこの地上に存在しているすべてのものをちゃんと見て育てていく。支配するっていうのはそういう意味ではないでしょうか。私はそのように解釈したいと思います。命に仕える、すべての被造物の命に仕える、人間に与えられた地を従わせよという命令はそのように具体化すべきではないかと思います。命に仕えなければならない。で、私たち一人一人にも、そして私たちの教会にもその使命が与えられているんじゃないでしょうか。作られたすべてのものの命を保ち、それを深め発展させていくことのために仕える。で、その意味ではアルバート・シュバイツァーが、アフリカの聖者と言われたシュバイツァーが、聖の畏敬という、ことを言い出しまして、第一次世界大戦の後の、全て文明が滅びていくんじゃないかという予感にみんなが怯えていたあの頃の時代に、命というものを畏敬しなければいけない、恐れ敬わなければいけない。彼が言っています。善とは何か。命を守り、それを増進させることである。悪とは何か。命を阻害することである。こんなにはっきりとした言葉はないと思います。私はこのシュバイツァーの言葉は今でも価値を失わないと思っています。死を従わせよという言葉の具体的な意味として、私はイエスに従って威張るんじゃなくて仕える、そしてそれは命に仕えることだというふうに申し上げたいと思います。祈ります。主なる神よ、あなたは天地万物をお作りになって、その一つ一つに尊い命を宿らせてくださいました。どうかその尊い命を守るために、育むために使える存在となることができますように、私たち一人一人をそのように導き、力を与えてくださるようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の455番、 4節まで歌います。
神は